絶対零度未解決事件特命捜査絶対零度イコール摂氏マイナス 273.15 度全ての物質が凍りつくとされる温度しかし現実には到達することは不可能であるどんな事件も完全に凍ることはない未解決のままでは終わらせないという思いを込めて冒頭で今更ながらに絶対零度というタイトルについての解説が登場しましたが
なんでなんでしょうね
結局これは今回のエピソードが1話完結ではなくて次回に続くためにいわゆる尺合わせの意味合いで付け加えられたというよりはカットされなかった。
なるほどね。
まさかね、どうして絶対零度というタイトルなんですかっていう問い合わせが多かったからっていうことではないでしょうし。ねえ。でもね、考えてみたら、この絶対零度っていうタイトルね、本当に内容にぴったしっていう気がしてきてね。まあ、上戸彩ちゃんも頑張ってますし。
ねえ、VS 嵐も出てましたよ、うん。まさかスポーツクラブに通ってるとは知らなかったんですけど、ね、ドラマではちょっとどんくさそうですしね。
ねえ。まあ、それから絶対零度に関しては、北王子金也さんと上戸彩ちゃんというね、ソフトバンクの親子共演が話題でもありますが、うん、なんとね、あのお父さん犬のね、本物の方はですね、他の警察ドラマに出演。この前の臨場に出ていたタロという犬なんですけどね、
はい、
途中でこれ見よがしに北海道犬の本なんかも出したりしてねかなりアピールしていたんですがなんと最後の出演者クレジットでしっかりカイ君って名前が出てましたから ね
せっかくならこっちに出てほしかったです ね
ところで今回の事件のキーパーソンは殺害された宮田由紀の名前を語った赤い髪飾りの女、女子高生の沢井春奈。あの事件の犯人まだ捕まってないからって言ってましたが、5年前の無差別殺傷事件の真犯人は捕まえられて、処刑も終わっているわけでね。
うん、
さらには、私が殺した、果たしてその真意は、
あ、なんでしょうね。うん、
実は自分を捕まえてほしいっていうことなんでしょうね。
あ、
つまり、自分があの日、ゆきちゃんを子供交流会へ誘わなかったら、ああいうことにはならなかったっていう自責の念があるんじゃないでしょうかね。
なるほどね。
そのあたりが事件解決のポイントになると思うんですが、で、ちなみに、沢井春奈を演じているのは、あの福田真由子ちゃん。
はい。
今年の4月、晴れて高校生になりました。
あ、早いですね。前までちっちゃかったのに。
かなり大人っぽくなってましたよね。
びっくりですよね。お母さんの気分で見てしまいました。
そして、今回の役どころに関しては、とあるインタビューで、
これまでサスペンス的なドラマや映画には出演したことがありますが、刑事物はほぼ初めてなので、独特の謎解きだったり、テンポだったりというのに、どう自分がハマっていくのか楽しみですね。加害者とか被害者とかだけではなくて、その事件に関わった全ての人が傷を負っているんだ、ということがこのドラマ、特に5話6話では大きなメッセージになっていると思うので、そういう直接的な加害者、被害者だけではない、周りの人たちの気持ちを伝えることができたらいいなと思います。
結局、犯行が行われそうな学校に、泉と塚本が向かうと、案の定ナイフを持った春菜と遭遇。弾みで塚本は怪我をするんですが、泉に追うなと一喝。と思った瞬間、終わり。
まさかの続くでしたね。
ねえ。まあ最終的には福田真由子ちゃんのイメージにも関わるんで
犯人じゃないですよ
ね多分動物殺傷事件の真犯人というのは現場に残された靴跡が男物っていうこともあるんで警察がしっかりしてくれないとってあの文句を言っていた学校飼育動物推奨会の男
あ
ねえ。そしてですね動物虐待の裏サイトへの奇妙な書き込みに関しては、42011816とか、52625585なんてありましたが、例えば、4月20日に11816番の学校、 5月26日に2558番の学校というように飼育動物がいる学校のリストの番号なんかじゃないでしょうか。
なるほどね。
あ、ということで事件解決が今度に持ち越されてしまった絶対レイドなんですが、サポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方でまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、はい、絶対レイド、は
い、
ね、
本当にかっこいいです、ね、
でまあですね、はい、あのお客様をいろいろご案内したりしてる時にでもですね、
はい、
解決しなきゃいけないこといろいろあると思うんですが、
はい、そうですね、うん、まあ、やはりお客様も疑問を持たれたりとかするんですよね、はいはい、まあ、あの確かに物件は気に入ったんだけども、うん、あの退去するときに何かをお金を取られるのではないか、
はいはい、
まあ、そういったあの心配される方もいてるんですよ、うんうん、で特に多いのが、
はいはい、
あのポスターとかを貼ったりとかする、
はい
はい、画鋲の跡、
はあはあはあはあ、
これが、うん、取られるのではないかなと、
はあはあ、
退去の際ですね、
うんうん、
はい、なんですけども国土交通省のガイドラインによりますと、うん、
はいはいはい、
一応、まあ、この、 あの画鋲の跡とかいうのはですね、うん、まあ、通常の生活において行われる範疇のものであり、
はい、
まあ、通常の損耗と考えられると、
はあはあはあはあ、はい、
つまりこれは、まあ、故意過失の対象にならないと、
あ、ということは、はい、壁にポスター画鋲で貼っていいと、
そうですね、
あ、はい、なるほどね、
まあ、中には特約とかっていうのもあるような契約もありますので、うんうん、まあ、その営業の担当に、まあ、一応念のため確認はしたらいいと思いますけども、ね、あの画鋲とかの跡っていうのはまあ通常の損耗と考えられています 、う
ん、あ、
はい、
じゃあ画鋲はよしとして、
はい、
じゃあ今度釘とかね、
はい、
こうなると、
はい、ネジ穴とかですね、はい、釘穴とか、
はい、
こちらの方は画鋲に比べて深く、
はい、
まあ、その範囲も広いため、
はい、
通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと、
あ、
はい、
となるとそれを現状復帰するために、
はい、
まあ、いくらか費用を取られることもあると、
はい、
あ、
そうです ね、
はい、他にはどういうケースがあるんでしょうかね、
はい、例えばですね、はい、まあ、あの冷蔵庫の電気やけど
は、はい、ははは、
一応、まあ、こちらの方も、
はい、
まあ、あの通常の使用と捉えるのが妥当と考えられています。よく多いのが畳の部屋とか、
はいはい、
そういった時に、まあ、家具を置きますよね、
はいはい
はい、引っ越しの際に、うん、やはりその跡が残りますと、
うんうん、
はい、やっぱりお客様もやっぱ心配されるんですね、うん、はい、畳入れ替えるのにお金がかかるのではないかと、
なるほど、
はい、うん、こちらもですね、一応、まあ、設置したことだけによるへこみとか跡っていうのは、
はい、
通常の使用による損耗と捉えるということになってます。
わかりました、
はい、
それじゃあですね、
はい、
これからも絶対レイド、
はい、
上戸彩ちゃんの活躍をしっかりと応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい、はい。